いつもありがとうございます。おとといかなに引き続いてですね、子どもたちが生きていく未来ということで、私が今考えているようなことをですね、つれづれとお話しさせてもらおうかなというふうに思っています。おとといのですねコラムにも書かせてもらいましたけれども、まあ、保育だけじゃなくて、まあ、教育とかですね、これから未来のことを考えていくときに、今4つの視点で私としては考えているというお話でですね、気候変動とか地球規模のね人口の変動であったりとか、宇宙のことであったりとかですね、そういうでかい話で、それに伴って業界の再編が起こってくるというような話で、3つ目としてブーカな世の中ということ、それからキャリアデザイン、人生のキャリアのデザインの仕方がですね今までと違ってくるというようなことを、まあ、こうでかい話からだんだんこうリアルなですね、話にこう何ていうのかな、入れ子っていうのかな、そんな話を考えているということでございます。で、最後に昨日おとといか、学校がねこれからもうなくなっていくというような話もしました。ちょっと過激な話に聞こえた方もおられるかもしれないんですけれども、まあ学校はなくなっていくと思いますよ。実際問題もう機能しなくなってますからね、ぶっちゃけね。下手し、もう僕らが生きてるうちにそうなるかなと、僕の孫ぐらいの世代の時はもう本当にどうなるかなと思ってますけれども、まあこの辺はですね、学校関係で働いてる方は賛否いろいろあると思うんですけれども、はい、またご意見いただけたらなと思ってます。で、昨日2番のとこまでお話しましたんで、3つ目ですね、ブーカな世の中という話ですけれども、ブーカなって世の中、多分ネットで調べてもらったら出てくると思うんですね。ボラタイル、アンサートゥン、コンプレックス、アンビギュアスというですね、多分英語に詳しくない方はですね、ほとんど聞いたことがない言葉ばっかりなんだろうと思いますけれども、ボラタイルというのは激動という意味で、激流みたいな感じですね。ボラティリティなんていう言葉を言ったりしますけれども、こう波が激しいというような感じですね。アンサートゥンっていうのはですね、まあ、サートゥンという言葉は聞いたことあるかもしれませんが、まあ、不確実ということですね。アンサートゥンなんでね。はい、不確実であると、激動で不確実で、コンプレックスというのは日本語で言うコンプレックスとはちょっと違くってですね、複雑であるという意味合いですね。COMPLEX ですねっていうふうに、コンプレックスというスペルは一緒なんですけど、はい、でアンビギュアスと、はっきりしないという意味合いですね。不明瞭なとか、はっきりしないという、この4つの頭文字をまとめてですね、ブーカーな世の中であるというふうに言います。で、これはまあ要ははっきりしない、その価値観が多様化して何が正解かなんていうのは人によって違ってくるというですね、だから難しい世の中になっていくということですね。まあこれに関しては以前話した時、21世紀のこれからの世の中どうなっていくんだっていう話した時にもですね、20世紀はゴールがはっきりしてて分かりやすい世の中だったんですよ。経済成長が一番の一大事であってですね、そのためには多少の自然破壊も仕方がないと、犠牲もある程度あるよねと、仕方がないよねということで、拡大でですね、経済的に、まあ昭和、日本でいうとこの昭和の最初の頃は国の拡大ということで、まあ、戦争が起こっていって、でももうこんな悲惨な戦争はやめようと誰もが思ったということで、今度は経済戦争みたいな形になっていったと。で、だから大きくなっていくこと、量が増えることがもう正義だったわけですよね。それが今はもうそうはいかなくなってきたと。あらゆるものが個人化していって、価値観は人によって違うというようになってきたと。こう人工的に作られた結婚っていう制度とかなんて、まあ、人工的に作られたただの社会制度なんで、別にあってもなくてもいいんだと思いますけど、まあ、そういう制度がですね、その制度必要なんていうようなことを疑問視するとか、まあ、学校もそうですよね。そういうものを疑問視するっていうのは当然のことなんですけど、自然に備わってるような性別のようなものでさえもですね、価値観によっていかようにでも変化させるっていうのが当たり前の世の中にもなってきてるというぐらいですね、こう曖昧になってますね。この性別問題は私は考えたいなっていうふうに思ってるんですけど、僕 LGBT なんちゃらとかってもういっぱい増えてますよね。 LGBT だけだったのがなんかもっと増えてる気がしますけど、この問題に関しても僕は立ち止まって一回考えたいなっていう気はするんですね。まあ、僕の友人でですね、生まれた時の性別と今の性別が違うっていう友人とも普通に仲良くしてますけど、それ自体に対して僕、そういう人がいることに対して全く何とも思わないし、なんだろうな、人種差別とかもですね、あんまりこうよくわかんないというか、いろんな国のいろんな肌の色のいろんなやつと仲がいいですし、一緒に住んでたの黒人でしたし、アメリカにいる頃ね、 と、なんだろう、仲のいい、韓国人の友達もいたし、で結構あまり関係ない、マレーシアに行ってその辺にいる町のおっちゃんと仲良くなってですね、 2,3 時間一緒に共に過ごしたりとかですねそんなこともあったりとかして、あんまり僕そういうのないんですけど、ただ性別をどう考えるかっていうのは結構大事な問題な気がするんで、そこに関してはもう少しゆっくり考えたいなと思いますが、まあ、いずれにしてもですね、まあ、ブーカな世の中になってると。だからゴールが定められてないと、こうして動けって言われないと生きていけないっていう人にとっては非常に生きづらい世の中ですよね。日本人って結構そうだと思うんですよ。日本人の特性としてね、人にこうやってしなさいってこう言われると結構案外言うこと聞くっていうのはですね、僕は日本人的かなっていう気がします。徳川幕府があんなに長いこと続いたのは結構それはでかいよなっていう感じは、僕自身はそういう印象を持ってるんですけれども、だから日本人にはちょっと苦手なこう側面があるのかなっていう気がしてます。でその世の中で、まあ、どうやって生きていくのがいいのかっていうことですね、っていうのが3つ目の問題で、そんな社会にあって、そのうちの最たるものの一つがですね、キャリアのことになるわけですが、4つ目ですね、一つの会社でずっとキャリアを全うするっていうのはまあなくなってきてですね、どこかに忠誠を誓うみたいな、会社に忠誠を誓うみたいな感じでももうなくなってきてると。で時代の変化が早い中でですね、まあ、会社がそもそも続くかどうかも分かんないし、自分が持ってるスキルみたいなものも若い時にスキル積み上げていってですね、そのスキルでやっと勝負しようかっていう年齢になったら、あっという間にそのスキルは陳腐化してるっていうね、そんなことも起こってくるというようなことですね。例えばプログラミングが大事だなんつって今僕ら言ってますけど、プログラミングなんてもうしないかもしれないですよね、子供らの世代になったらね。もうそんなもん勝手にどんどん自己増殖的にですね、どんどんプログラムが自分で自分を作っていくみたいなことだって生まれてくるかもしれないし、でそんなことになっていったら、プログラミングの能力なんて、僕らは僕らが何、僕は今50手前ですけど、若い頃にそういうのはなくて、僕らが大学生の時なんかはなんだ、ワードとかエクセルを使うようになるだけでももうなんか最先端みたいな感じだったわけですけど、それがもう陳腐化していってですね、そんなもん誰でも使えるわいってなってくるっていうことですよね。だからプログラミングできてるからって仕事にありつけるわけじゃなくて、そんなもんできて当たり前やんっていう時代になるわけですよ。でその後そんなもんできたって意味ないでっていう世の中にもなっていくと。だから僕らが今50の人がですね、当たり前にプログラミングの勉強をしなきゃいけなくて、自分でプログラムできるようにならなきゃいけないと、僕も去年のとか勉強しましたけど、ある程度できるようになりましたけど、っていうようなことですね。でそうなってきたらもう男女関係なくですね、自分の人生をデザインするとかっていう力が必要になってくるわけですよね。はい、まあ子供を産んで育てるみたいな女性のという性別にですね張り付いてた時代がありましたけど、ずっとそれももう終わりを迎えていようとしていて、まあ、産むっていうのだけはですねやっぱり女性じゃないとできない部分があるんですけど、ね、体内で子供を育てます、産みますっていうところまでは女性の役割としてやっぱり担わされてるわけですが、まあ、母性というふうに考えて先日も書きましたけど、母性を担うのはですねもう必ずしも女性の役割とは限らなくなってくると。で男女共にこうキャリアをデザインしていって、それぞれパートナーとしてですね、まあ、結婚という形を取るかどうかすら分からなくて、まあ、一緒に暮らしながら役割分担をしながら互いのキャリアを支えていくみたいなことになっていくと。だからさっき性別のことをもうちょっと考えたいなって言いましたけど、性別と性役割とですね、そういったものをこう分けて考えていく必要があるので、性別ってある程度自然なものなので、そこに備わってる機能までは否定しきれない部分もあるんじゃないかなっていう気はするんですけど、役割とかですねそういうもので性で区切らないっていうことはもちろん大事な話になってくるんで、そこでキャリアをどう考えていくか、自分のキャリアをどう作っていくかっていうのはすごくすごく大事な話になってくるだろうというふうに思います。いろいろそんなことをですね、まあ、昨日2つ話して今日も3番4番と話してきて、まあ、そういうことを多岐にわたってですね考えていく必要があると。でここから先が重要になってくると思うんですけど、まあ、コロナのことをですね、今人々は早くコロナ終わってくんないかなとかですね、早くいつになったらマスク外せんだとか言ってますけど、コロナの話なんて申し訳ないけどすげえ小さい話で、はっきり言ってどうでもいいんですよ。でこの時代の変化を加速させただけの出来事でですね、なんだろうな、コロナを戦争と言い換える人いますよね。第二次世界大戦の後に、そこから そこで、価値観がものすごく大きく変わりましたよね。でコロナも、まあ、コロナも本当に自然現象なのかよく分かんないっていうのは僕は正直思ってますけど、それ世界大戦と同じようなもんでですね、これによって価値観が多分大きく変化していきます。俺はもう確実にそうだと思います。第二次世界大戦の後にですね、そこから社会を安定させていくための手段として資本主義と共産主義、違う言い方すれば民主主義と社会主義っていう二大勢力に分かれましてね、アメリカとソ連っていう形でね。でコロナの後はこうアメリカ型の資本主義と中国型の共産系資本主義みたいなものに分かれていくことになるんだろうと思います。もうこれは二大勢力はですねほぼほぼ確定してアメリカと中国っていうことになると思うんですね。まあ個人主義対全体主義って言ってもいいのかもしれないですけど、まあ中国の政治の形をどういう表現をしていいのか僕にはちょっとまだわからないんですけれども、まあそういうふうになっていくだろうというふうに思われます。コロナによって、でコロナはそれを加速させてるだけなんですよね、いろんな社会変革を、ということで早く終われなんて言ってる場合じゃなくてですね、今の間にですね、こう社会が停滞してる間に次の世の中に適応できる人間を作れてるか作れてないかっていうことだけが問題になってくると思います。でこういう社会が近未来的にこう来るっていうことはまあ想像できると。でその後に何が起こるかは現時点ではちょっとわからない人が多いだろうなと思います。少なくとも今後100年を見据えた時にですね、今起こっている変化が土台になって今後の100年がこう起こっていくわけですよね。今園にいる子たちだって、まあ、あっという間にですね、子供として成長し大人の入り口に入りっていうのはもうたかだか10年15年の話ですよね。ってなっていったら100年後の子供って何代向こうでも3代か4代ぐらい向こうなんですかね。その頃にどうなってるかっていうのは今のこのコロナでの大きな変化がですね土台になっていくだろうと。でしかも過去100年よりも次の100年の方がスピードは上がるでしょうから、そういったことを想像しながらですね、まあ今をどう生きていくのかっていう、今の子どもたちに対してどういう保育が必要なのかっていうことを考える必要があるだろうなっていうことが今私が考えていることなんですよね。はい、今日もですね、まあもうあっという間に10分ちょっと経っちゃいましたね。まあ多分こっからが本番の話になってくるんだろうと思うんですけれども、まあこういう世の中の動きの分析を私としてはしていると、まあこれあんまり深掘りしてないですけど、もっともっと深掘りして考えていかなきゃいけないと思いますが、そんなことを考えながらですね、じゃあ保育教育っていうのはどういうふうになっていく、子育てっていうのはどういうふうになっていくのかっていうところが本筋の話なんだと思いますね。そこの話はまた次回ということになろうかと思います。今日もですねお付き合いいただいてありがとうございました。懲りずにですねお付き合いいただいて、ぜひですねお会いした時とかでもいいので感想を教えていただいたり、質問していただいたりですね、一緒にこんなお話ができたりするといいなと思ったりしております。またお付き合いいただければと思います。じゃあまた。